通告に従いまして、3番上村啓司が、一般質問をさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。最初に、6月の一般質問でもご紹介させていただいたんですけども、友好都市の、兵庫県の朝来市の方々が、今600キロの旅を歩いておられまして、まあ週末使ってなんですけども、いよいよ今月末、虹色商工祭が30日にありますけども、その前の29日に、壱岐の方まで歩いてこられるということになっているようでございます。そちらの方には、白川署の方も、朝来市の田地市長とご一緒に歩かれるようなお話も聞いておりますので、両市の友好発展のためにですね、頑張って歩いていただきまして、盛り上げていただければと思っております。よろしくお願いいたします。さて、今回の質問なんですけども、まあ、これから1年から5年、そして12年後の2030年に向けて、壱岐市がどういうふうに計画をしていくかということを質問したいと思っております。それともう一つ、今起こって問題になっております件で解決をしていただきたいと思いまして、大きく2点を質問したいと思っております。よろしくお願いします。最初の方ですけども、将来の壱岐のことについてなんですが、これからの街づくりについてということで、街づくり政策の大枠を教えていただきたいと思いまして、今日は質問させていただきます。現在壱岐市は、市の将来像に向けて、総合的、体系的、具体的に、2015年から2019年、来年までですけれども、5カ年を計画年とした、第二次壱岐市総合計画を進めております。また同時に、壱岐市の人口減少対策を具体的に、示す計画としまして、壱岐市町人仕事総合創生総合戦略を進めております。この総合計画と総合戦略は、現在4年目を迎えておりまして、残すところあと1年となってまいりました。中間年も過ぎまして、4年前に設定しました目標に対しまして、どのようになっているかという中間的な、検証もされている頃だと思います。そこで、今回質問といいます。まず1点目に、この中間年としました、検証結果に対しまして、どういうふうになっているかという状況を教えていただきたいと思っております。総合計画の主要な成果指標に対する達成割合、総合戦略の目標達成度をの特徴をお伺いいたします。特に達成している状況、またはまだまだ努力を要する状況、さらに達成までに大きい課題があると思われる状況を教えていただきたいと思っております。そしてこれら計画年が来年までとなっておりますので、それ以降の計画としまして、第3次壱岐市総合計画等があるかと思います。その、計画に向けまして、次期総合計画と、総合戦略が、どのような方針で臨んでいかれるのかを教えていただきたいと思っております。そして次になんですが、SDGs についてお尋ねします。午前中も出てきた単語でして、SDGs、ちょっとこの話はこの言葉がわからないと続けるのが結構厳しくなってまいりますので、若干説明いたします。こちらの方でテレビを見ている方のためにちょっと作ってまいりました。見えますでしょうか。SDGs、4文字を使って SDGs という言葉になっております。SDGs で SDGs、これからの壱岐市政にはこの言葉が頻繁に出てくるものと思います。この言葉がそもそも何なのかというのを一つ、ご説明したいと思います。簡単に申しますと、難しく言うと、2030年に向けた国際社会全体の持続可能な開発目標と言えるのではないだろうかと思います。で、難しいのでもう少し優しくちょっと引用してなんですが、説明しますと、2030年のために自分の周りのことだけでなく、地球上の人たちや地球が未来も今と同じように暮らせる社会にすること、そして誰もが安心して 自分の能力を十分に発揮しながら満足して暮らせるようにすることということで、未来も今と同じように暮らせる社会、そして、能力を十分に発揮しながら満足して暮らせるようにという社会が2030年にあるべきだという話だと理解をしております。例えばこの SDGs の中には目標というのが17項目ございまして、例えばですけども、すべての人に健康と福祉をでありますとか、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、産業と技術革新の基盤を作ろう、またはその気候変動に具体的な対策を、とかですね、あとは、海の豊かさを守ろうといった項目が並んでおります。全部で17項目ございます。で、この壱岐市が、世界共通の課題に、向かって、問題解決を図ろうとしている、これからしようとしているわけですけども、SDGs はですね、今年6月に政府の方から、SDGs 未来都市として、そしてその中の事業が、モデル的に、優秀だということで、モデル都市として選定されております。芦部町のふれあい広場駐車場に、祝 SDGs 未来都市選定と、SDGs 未来都市選定という横断幕も掲げてありますので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。このようにして壱岐市は、世界的課題に向けて、トップランナー、日本のトップランナーとして取り組むということで立場になっていると思います。先進的な取り組みということで非常に高い評価を私はしているところでございます。こういった日本のトップレベルの政策を実行できればですね、壱岐市にとっても非常にいいことだというふうに思っております。で、さてこの SDGs という政策なんですけども、この取り組みも次期総合計画に取り組まれるということで理解をしておりまして、それでこの SDGs がどのように総合計画に取り入れられるのか、反映されるのかということをお伺いいたしたいと思います。続きまして、総合計画の審議過程で、今まではですね、審議会の委員としまして、党内小団体の代表者で構成されておられました。で、時期策定にあたりましては、これに加えまして、総合戦略のように、産官学金労源、例えばその、金融関係者でありますとか、労働者の代表の方、もしくはそのマスコミの方、などを含めた、網羅した方々を委員構成としまして、さらに、その他にもですね、関心の高い市民の方々を公募して、委員に任命して、議論するということも、方法性あるんじゃなかろうかというふうに思いまして、そういったことがあるのかというふうな見解をお伺いしたいと思っております。で、ちょっと話戻りますけども、SDGs につきましては、その取り組みを党内外に情報発信しましたり、あとは市民の方に啓蒙活動をしまして、浸透させていくことが重要かと思っております。その方法についてお考えれば見解をお伺いしたいと思っております。で、最後に、これはですね、自治体の憲法と言われております自治基本条例についてお伺いいたします。自治基本条例と言いますのは、自治体運営の基本的なルールを書かれた、住民の権利、まちづくりの方向性について規定されたものでございます。この条例は、壱岐市では2014年の11月から検討を始めておりまして、これまで審議会を8回開かれております。検討が続き現在に至っておりますが、まだできていない状況だと思います。着手から4年が経っておりますので、そろそろ出口が見えているのかなというふうに思っていまして、この進捗の方をお伺いしたいと思っております。以上、まちづくりに関する政策につきまして、6点について、ご回答の方をよろしくお願いします。
上村議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。本田企画振興部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。これからのまちづくりという点で6点のご質問をいただいております。まず1点目でございます。総合計画、総合戦略の達成状況、検証結果であります。第2次壱岐市総合計画におきましては、本市の将来像である海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐の実現に向け、総合的かつ計画的に各種施策に取り組んでおります。総合計画におきましては6つの基本指針に分かれており、その中に分野別施策を設定しており、各施策には平成26年度を基準といたしまして、平成31年度の目標値、成果指標を設定しております。今回、3年目の中間点である平成29年度末の数値を検証し、31年度と比較を行い、各項目の目標達成率が 60% 程度と予定をしております。本計画における成果指標は92項目設定されており、29年度末現在で目標達成率は全体平均で 81% となっております。すでに目標を達成した項目といたしまして、認定農業者数、エコファーマー認定品目などが目標を達成しております。また未達成項目といたしまして、ボランティアガイド数、繁殖牛、飼養頭数があり、今後目標達成に向け担当部局で取り組んでいるところでございます。次に、壱岐市町人仕事創生総合戦略では、人口減少対策、農業振興、雇用対策など、地方創生を目的とした重点プロジェクトに取り組んでおります。こちらも同じく、平成26年度を基準といたしまして、31年度の目標値、重要業績成果指標 KPI を設定しております。総合戦略におきましては、評価指標が63項目あり、29年度末現在で目標達成率の全体平均は 69% となっております。達成項目といたしまして、壱岐産の原材料を使った商品造成数、空き家バンク登録件数、新規企業誘致数などがあります。未達成項目といたしましては、婚活支援による成婚数、要介護認定率などがあり、目標を達成しておりません。今回、総合計画、総合戦略の中間年として、成果指標の検証を行い、今後の取り組みなどを把握しながら、31年度の目標値の達成に向けて努力してまいりたいと考えております。次に2点目の次期総合計画と総合戦略の方針でございます。次期総合計画の策定におきましては、壱岐市企画総合調整会議において、第3次壱岐市総合計画策定方針を決定することにしております。現段階の策定方針案といたしましては、本市の2030年度のあるべき姿を見据え、壱岐市人口ビジョンを前提とした上で、次期総合計画に総合戦略を統合し、さらに SDGs の達成に向けた施策を反映させ、基幹産業である農業、水産業の第一次産業の振興、雇用創出など人口減少対策、観光振興ではインバウンドや交流人口の拡大が次期総合計画に盛り込まれるものと考えております。さらには地方創生を加速化させるため、より効率的で実効性のある市政運営の指針を示すとともに、今後の社会や経済情勢、本市の抱える様々な課題等を踏まえ、幅広く市民のご意見やニーズを取り入れながら計画の策定を進めてまいりたいと考えております。次に3点目の総合計画への SDGs の取り入れ方でございます。SDGs につきましては、ただいま、議員がも説明された通りでございまして、2030年度までに世界全体が達成すべき持続可能な開発目標を掲げたものであります。 次期総合計画の基本構想にも2030年度の本市のあるべき姿を掲げ、バックキャスティングの手法も取り入れながら、これまでの過去のデータや実績などに基づいた現状で実現可能と考えることを積み上げて、未来予想値に近づける手法、フォアキャスティングの発想も含め、計画策定を進めてまいりたいと考えております。また、SDGs の開発目標の共通デザインのアイコンを用いて、本市の施策や地域での活動、取り組み等が世界的に取り組みに貢献しているという認知度も深めながら、モチベーションの向上を促すような次期総合計画を作成してまいりたいと考えております。次に4点目の総合計画の委員の任命の件でございます。次期総合計画につきましては、総合戦略を統合する予定としていることから、これまでの総合計画審議会の委員構成を見直し、産官学勤労現の分野で総合計画の策定に関する団体を加え、新しい委員構成に変更する予定であります。市民の公募につきましては、現段階では考えておりませんが、いきな未来づくり対話会や市民へのアンケート調査、またパブリックコメント等を実施する予定にしておりますので、そのご意見やニーズ等を吸い上げ、次期総合計画に反映させてまいりたいと考えております。次に5点目の SDGs の情報発信や市民への周知方法でございます。今回の自治体 SDGs モデル事業につきましては、その先進的な取り組みを他の地域に広く発信するための普及啓発費として定額の補助もあり、市といたしましても力を入れているところでございます。選定をいただきました本モデル事業は、官民が連携することにより、離島でも全国の先端を行く取り組みを行っていけるという点が高く評価されております。企業を中心にターゲットごとに戦略的な情報発信を行ってまいりたいと思っております。具体的には、企業が多く集まる東京でイベントを開催するほか、距離的にも近い福岡の企業向けにモニターツアー等も実施し、本市の先進的な取り組みのほか、壱岐市が持つ資源を知ってもらうことで、本市への関心を高めてまいりたいと考えております。また、議員がおっしゃる通り、継続した事業実施のためには、市民皆様への啓蒙活動も必須だと考えております。SDGs という概念は、今のところあまり一般的でなく、未来づくり対話会などを活用し、簡単に楽しく伝えることが重要となっております。そこで、市民の皆様が SDGs の取り組みに気軽に参加していただけるよう、有名アーティストを活用したイベントを島内で開催する予定にしております。また、その様子をテレビやインターネットを通じて情報発信することで、島外にも市民が主役の島という印象を与えることができるものと考えております。さらに、SDGs に興味を持った方がさらに詳しい内容を知ることができるよう、情報基盤としてホームページを開設するなど、目的に合わせ、多角的に情報発信をしてまいります。次に、自治基本条例制定までのスケジュールでございます。自治基本条例の制定につきましては、平成26年11月に市民代表30名で構成する、壱岐市自治基本条例審議会を設置し、これまで8回にわたり審議を重ねていただきました。さらに、ワーキンググループにおいて、細部についてご協議をいただいたところでございます。先般、9月7日に第3回のワーキンググループ会議を開催し、おおむね素案が完成したことから、今後は審議会を開催し、最終的な審議を行い、その後、パブリックコメントを実施し、広く市民の方のご意見を伺うこととしております。議会への議案上程につきましては、年度内の上程に向けて進めていく予定でございます。この自治基本条例は、市民、議会、行政の共同のまちづくりの仕組みを明文化するもので、 住民自らが地域のことを考え、自らの手を納めることが住民自治であり、この自治基本条例こそが住民自治の基本となるものと考えております。ぜひ市民の皆様で作り上げていただきたいと考えております。以上でございます。
議長。
上村議員。
はい、ご回答いただきました。少々ありましたけども、たくさんありまして、最初の、総合計画の、実施状況ですけども、平均で、81% の達成率ということと、総合戦略の方が平均で 69% の達成率ということで、承知いたしました。で、この、達成率をお伺いしたところですけども、私が一番関心を持っているところがありまして、子育て関係ですね、総合戦略、総合計画ともにですね、子育て関係で、幼稚園の無償化、無料化とか、保育園の無料化、あとはその学校給食の、負担軽減というのも項目に入っていたと思いますが、この辺は国の動向というのもありますので、なかなか達成しにくいんじゃないかというふうに思っておりまして、現時点では、もしかしたらその努力しないと、もしくはその、難しい課題として上がってくるのかなというふうに思っていたんですけども、その辺の認識をちょっとまた教えていただきたいというふうに思っております。それと、検証結果を受けて総合計画と総合戦略、これが一本化になるということで、確認をいたしました。さらにその SDGs というのもの、計画の中に入れ込むということで、次期総合計画は、総合戦略と SDGs を統合したものになるということで、イメージができたのかなというふうに理解をしたところでございます。それと、総合戦略の審議過程で、産官学勤労減という、幅広い、方々を網羅した委員会になるということで、この辺は私と同じ考え方のということで、理解いたしました。ただその、関心の高い方の、公募につきましては保留ということで、今のところ考えていらっしゃらないということでございますけれども、ここはその例えば最近ですね、やっぱ男性社会でありますので、女性の方がある程度入っていらっしゃった方がいいんだろうと思っておったりですね、あと障害者の方、障害者の当事者の方ですね、もう委員の方に入っている方がいいんじゃないかというふうな思いもございまして、そういった方々も入れるような場というのを何とか設定していただけないかというふうに思っております。これはお願いでございます。それと、情報発信の方なんですが、当該でのイベント等を考えていらっしゃるということでありましたので、そちらの方も、努めていただきまして、この SDGs 浸透につきましてですね、当該への発信、党内への、浸透ということを、努めていただきたいと思います。ただ、さらに私思っておりましたのは、この SDGs と言いますのが、今後2030年まで、おそらく日本全国的に浸透していく話だろうというふうに思ってまして、今の小中学生が大人になるぐらい、今もうほとんど人たちがご存知だろうというふうに思っておりますので、賛成団を言っております、この壱岐市において、小学校、中学校の児童、生徒さんたちの教育というのもですね、始めてもいいのかなというふうに思いました。で、さらにはその市民の方々への啓蒙としまして、市の、出前講座ということも、あった方がいいんじゃないかというふうに思います。公民館や活動団体等からですね、希望があれば、説明に行ったりということで、なるべくこの SDGs の精神というのを、広く知っていただいた方がいいんじゃないかというふうに思いました。それとホームページの活用なんですけども、例えば石川県の白山市、ここもその、モデル、都市としてなっているわけなんですが、ここはホームページのトップページの方に、SDGs のことを紹介してあります。で、政府からいただきましたということも、わかりやすく出してありますので、壱岐市のホームページのトップの方に、ご紹介された方が、より馴染みが浸透するんじゃないかというふうに思いました。それとですね、この SDGs の話なんですけども、より、理解していくための方法としまして、 吉野市の方をちょっと調べてみましたところ、外部有識者という方を呼びまして、活動に入っていただいていると。例えばその北海道の下川町でありますとか、熊本県の南小国町という方のところではですね、専門家としまして、ジャーナリストの方なんですけども、そういう方が市と一体になって、広報活動でありますとか、今後の発展活動ということをしておりますので、そういうのを参考にされてですね、壱岐市の方でも、また日本のトップクラスの有識者の方を呼んでいただいて、一緒に取り組むというふうな話が良いのではないかというふうに思いました。それとあと、住民自治条例の方なんですけども、これは今年度末をめどにというふうなことで、理解したわけなんですが、おっしゃる通り、パブリックコメント等ございますので、こういった市民の幅広いご意見というのを反映いたしまして、時間的にですね、急いでやるものでもなくて、私もですね、この住民のための、住民が作り上げるものだと思っておりますから、なるべく幅広いご意見をたくさんいただいて、帰れるところは帰っていくというふうなことを、繰り返していきまして、いつまでもというわけはいきませんので、なるべくそういった幅広い市民のご意見を反映する形でですね、作っていっていただければというふうに思います。今年度末というのもございますが、そこの縛りというのは、特に気にしないで、十分納得のいくものに市民が思えるようなものを作っていただきたいということをお願いしたいと思います。これで、ちょっと私の意見を言ったんですけども、ご見解とありましたらまたお願いしたいんですが。
本田企画振興部長。
何点かご質問をいただいておりますので、お答えいたしたいと思っております。総合戦略、総合計画で子育て部門の目標達成が難しくないかという状況でございます。この部分につきましては、国の施策等もございますので、担当部局で努力されるものと考えております。それから、委員の任命の件でございます。女性の方や障害者の方の委員への任命をお願いしたいということでございます。女性の方につきましては、女性連絡協議会の方におきましても委員に任命しておりますので、該当しているものでございます。障害者の方等につきましては、今後検討させていただきたいと思っております。情報発信につきましては、議員おっしゃる通り、市民の方、それから情報発信は重要なものと考えておりますので、出前講座等は今後行っていきたいと考えております。またホームページのトップページへの掲載につきましても、これは、他の市町村を参考にしまして掲載等も進めてまいりたいと思っております。あと、SDGs につきまして外部、有識者の要請ということでございます。この件につきましては、本市におきましても、SDGs の、選定された委員様も、域の方に何度かおいでいただいておりまして、その方々のご意見等も参考にしながら、今後の、事業推進に努めたいと思っております。以上でございます。
白川市長。私の方から自治基本条例について少し申し上げてみたいと思います。この自治基本条例につきましてはですね、私、平成20年4月に市長になったわけでございますけれども、それ以前からですね、この必要性が求められておりまして、実は、ずっと当時の政策課課長がですね、一生懸命その成立に向けて頑張っておりました。そして、平成21年に議員でおられた方はご存知だかと思いますけれども、全員協議会の中で、この自治基本条例のですね、ご説明をいたしました。で、その中では、非常にですね、私の理解も進んでおりませんでしたし、説明も悪かったということもございますけれども、それはまだまだもっと練るべきだというご意見でございまして、実は条例を断念したという経緯がございます。そして、平成16年からまた始まったわけですけれども、それは
やはりもう自治区40例作ってですね、やはり行政区といったものを作らないと、もう今の社会情勢の変化に対応できないという私は強い気持ちを持ちましてですね、指示をいたしました。で、そういったことから、私はぜひ今年度内にですね、議員皆様にご理解いただいてやりたいと思っております。で、どういうことかとも具体的に申し上げますとですね、やはり、これだけ、免許証を返す、あるいは、地域公共交通、二次交通とか非常に、山村でありますが、ゆえにですね、発達していないということ、あるいはその介護の問題といったようなものをですね、もう行政だけでは手に負えないという状況が来ております。で、そういった中で、やはりこの地域基本条例を、成立させていただきまして、地域の皆様方と行政が手を取り合ってですね、やっている。この基本的なことを決めるのがこの自治基本条例でございまして、ぜひ年度内の成立に向けて、議員皆様とも勉強会をしていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思っております。
はい、以上。
上村議員。
今、市長の方からご答弁いただきましたけれども、私も全く同じ気持ちでございまして、この条例が出来上がればですね、行政に何をしてもらうかということではなくてですね、市民が一緒に汗をかいて、行政と一緒に何をやるかという形の方でですね、社会実現していきたいということが浸透するんじゃないかと思っております。期待をしておりますので、何とよろしくお願いいたします。SDGs の方もですね、もう日本のトップレベルの話でございますので、何とぞこれはですね、日本で一番いいシーンを作るために、頑張っていただきたいということで、応援をしております。続きまして、2番目の質問に移りたいと思います。公園の壊れた遊具についてということで、2番目の質問でございます。市内には41の公園がございまして、市の方では7つの課で分担して管理、点検等されていると承知しております。その点検の結果、危険と判断された場合は、遊具が長い間、使用禁止というふうな形になっているものもございまして、修理するのか、撤去するのかということがはっきりしないものがあると思っております。それで、これをですね、小さいお子さんを抱えた、何人かのお母さん方からですね、お話を伺いしまして、確認しましたところ、弁天崎公園の滑り台でありますとか、湯本の湯の山公園の滑り台、あと石田町の、石田ふれあいの森滑り台について見に行ったところ、確かにですね、使用禁止という紙が貼ってありました。で、使用禁止と紙が貼ってありまして、かつ、滑り台にですね、ロープが巻かれてありまして、ぐるぐる巻きになっている状態で、結構時間も経っているのか、紙のですね、書いてある文字が霞んでいたりとか、消えたりとしたような状況でございました。雑草の方も、遊具の方に絡んでおりまして、結構長い時間こういう状態であったんだろうということが推測されました。そこで、市内の公園のうち、壊れて2ヶ月以上経っている使用禁止状態の遊具が、まずいくつあるのか、教えていただきたいと思っております。で、その遊具が、一番いいのはすぐにでも修理されて、撤去かもしくは修理で修繕されることが望ましいわけでございますが、実のところ、その、実際見に行ったところ、結構修理も大変だと、見積もりを取ったりするとか、あと部品を取り寄せようにもなかったとかいうこともあるかと思います。それで、せめてですね、その修繕できない場があった場合は、例えばですね、案内表示の方に、その、使用禁止という、ちょっとこう、冷たい言葉だけではなくてですね、例えばその、ある程度検討しまして、いつまでに修繕できるんですよって分かるんであれば、そういった旨のお言葉、またですね、故障して、撤去するというふうなことが分かってるんであればですね、そういったことを、書いて、市民の方に示した方が丁寧ではないかと思っておりまして、そういった、表示の方法としましてですね、使用禁止という冷たい言葉を使わないで、何とか改善できないかというふうに思っておりまして、そういう辺についてのご見解をいただきたいと思っております。いかがでしょうか。お願いいたします。
以上、
長田建設部長。
3番、上村議員のご質問にお答えいたします。公園の壊れた遊具についてでのご質問でございます。まず、市が管理します各施設の遊具の数でございます。先ほども少し申されましたが、庁舎各部、各課に分かれておりまして、企画振興部、市民部、保健環境部、農林水産部、建設部、教育委員会、にまたがっておりまして、全部で50施設、遊具数が222箇所ございます。その中で、公園の使用禁止の状態の遊具の台数についてでございますが、5箇所の公園で合計9台ございます。その内訳と対策方針でございますが、まず、勝本町の湯の山公園にローラー滑り台が2台、うち1台は修繕、一台は撤去を予定をいたしております。石田町の山崎公園に複合遊具が1台で本年度修繕を予定をいたしております。次に、郷ノ浦町の弁天崎公園にローラー滑り台が1台と複合遊具が1台で、ローラー滑り台については本年度撤去、間もなく入札予定でございます。複合施設については本年度修繕を予定しております。これは9月の補正後でございます。次に、石田のふれあいの森広場にローラー滑り台が2台で、2台とも本年度撤去をいたします。9月末の入札予定でございます。それから、足部町の青島公園にターザンロープが1台とブランコが1台で、どちらも本年度修繕を予定をいたしております。これは9月の補正後でございます。基本方針といたしまして、修繕可能なものは修繕で、修繕ができず危険な状態のものは撤去をいたします。また、撤去した箇所の再整備については、今後、関係部署全体での遊具検討会議を開催し、検討してまいりたいというふうに考えております。案内表示についてでございますが、上村議員が申されますように、いつまでに修繕予定、と表記すればより良い、丁寧で親切なものになるということは明らかでございます。しかしながら、予算の都合もあり、いつまでに修繕すると明記できないものもございます。今後、利用者の方々に対して、より丁寧な案内表示の設置に努めてまいります。以上でございます。
はい、以上。
上村議員。
ご説明いただきました。より丁寧な表現したいということで、この辺は、私も、同調するところでございますので、助かります。ただですね、今、そのお母さんたちから言われている話なんですけども、先日お会いしまして聞いたところですね、例えばその、こういう、遊具がですね、いつ治るのか治らないのかわからないと言ったまま放置されているのではですね、諦めるしかないといったふうなお言葉であるとか、箱物はどんどん工事が進んでいるのに、遊具はほったらかしになっているとかですね、またはその当該のママ友にですね、息においでと言いたいんだと、ですが、この状況を見せたくないという話がありまして、息に移住してなんて言えないとかっていうふうな言葉も書いてまいりました。で、結局、政策的にですね、定住移住、交流人口拡大ということを目指して頑張っている一方で、島内の施設等については、こういったなかなか、島外の人に紹介できないというふうなお話もございまして、足元の政策というのが、おろそかになっているんじゃないかというふうなことを感じることもございます。従いまして、今後の政策としましてですね、当然ながら、交流人口拡大、定住移住については頑張っていただきまして、なおかつですね、島内のこういった施設等の管理、案内表示等もですね、なるべく努力していただきまして、善処していただきたいというふうに思っております。こういったことがですね、その最終的には SDGs と同じような精神で、市民皆さんのパートナーシップにのっとった前向きなご意見になっていくんじゃないかというふうに思いますので、今後もですね、市の 方針の方で改善していただくようにご期待しまして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
まあ、続きようか。